私自身も聞いてるので、うん、ただ何も聞いてないのに、うん、私の手番中に、うん、横からそれは違うよ、そのプレイングは間違ってるよ、これの方がいいよって勝手に私の手番を済ませ、うん、次の手番に流れてしまうっていう。
それ悪霊ですわ、それ。成仏させた
わ。っていうのがあって、そのゲーム全部その人が私の手番でやったので。
おもろ
で、しかも、一番面白いのが、私、それで最下位だったんですよ。やばくないですか？
弱い。
はい、始まりました、ムラボド。今回は人気企画でございます、うん、ボードゲーム7不思議を決めよう第2回、
イエーイ、7不思議。
そんなに人気あった？
そうなんですよ。これがですね、2023年に撮りました。前回第1回なんですけれども、そちらがまあ跳ねまして、
うわ、
撮った時はね、みんないやいや撮ったんですよ。もうもみさんやりたないわって言ってたのに、最終的に2時間に及ぶ大収録になるほど盛り上がった。
いや、みんなどうか
ね。素晴らしい企画でございます。ということで、まずは出演者の紹介です。どうぞ。
いつもお世話になっております、ただの田辺です。はい、
やめた、コロコロ堂やめた。
やめてるか。
ということで、声優兼コロコロ堂スタッフの田辺康彦、そして
宗教法人を作ってるかもしれない猪木でございます。
いやいや、意味がわからないです。元々はね、東京ビデオゲーマーズというところで働いてましたけど、これが配信されてる頃には、
もう
宗教法人を立ち上げ
かもしれませんので、
すごいな。
はい、で、幸せになりたい方は
やめてもらっていいですか？あなた、チャガチャガゲームズの猪木さんですよね。あの、世界に羽ばたいたゲームデザイナー、
久々に聞いた。
世界から今宇宙へ飛び立とうとして
ます。やめてください。という猪木千尋さん。さらに、
はい、ハギのテレファデートロンはって言われました、ハギの友香です。
ちょっと待って、なんて言った今、あのコロワーみたいな。テリファーっていうホラー映画に、
ホラー映画ね、なんかね、全米が入ったって書かれてたね。
あ、そうです。
全米がゲロった。
そう、ゴアスリラーとして世界的にも有名な作品の映画があるんですけど、
めっちゃグロいよ。
それのなんと日本語版に何気に出演していたハゲの友香さんです。あれ、よく気がついたら、あれやん、これ私以外出演者全員役者やん。
うわー、
お、ということで最後、
田辺さんと萩野さんの後輩の平京子です。よろしくお願いします。
めちゃめちゃお気に入った。
お気に入った
関係性。
いや、これ
踏み込まれないように
。でもちゃんと
踏み込まれ
る。これが生き残るってことか。
違います。はい、グループ SNE で、はい、ゲームマーケットにおいて売り子をされている声優の
平
子
です。
はい、平さんでございます。ということでね、みんなで集まって今日はボードゲームをしつつ、はい、まあ、お酒を交えつつ、温泉に行きつつ、なんてね、感じでやっておりますけれども、今回のこの企画、はい、第1回を聞かれた方もいらっしゃると思いますが、うん、ボードゲーム界隈、業界で起こりうる不思議な出来事を7不思議として、ホラーボードが定義しようという、そういった企画でございます。
これさ、7不思議と言いつつめっちゃあったよね。
そうなんですよ。みんなで定義提案し合って、最終的に2024年の七不思議はこの7つという風に絞るんですね。
今から。
はい、
なるほどね。
はい、
ということで、
はい、
頭にですね、戦慄もしくは怪奇もしくは妖怪という風につけていただいて、その後に何々何々と、そういう風に発表していきます。まあ、よくあるのが、界隈でよく聞くのが、妖怪一金足りないですね。
これはね、伝統入りですね。
これどういう妖怪ですか？
おぼげなどにおいて、これ、さっきまでやったはずのお金がない。一金だけ足りないということは私は何もできない。
というね、まあ、そういったことがよく起こる。
よく起こる。
起こります。
起こります。
これね、妖怪のせいです。
ありました。
そうなんですよ。これね、すべて妖怪のせいなんですよ。
いや、怖いです、
ね。計算が合わないでしょ。
はい、
ダービンズ・ジャーニーには特にね、仕込まれた妖怪。
本当にそう、
ね。そういったことを、妖怪とか、七不思議として昇華することによって、人の悪口だろうが何でも面白くできるなっていうのが、この画期的な企画です。
なるほど。
ええー、
画期的。
そう思ってる闇の企画なんですけどこれ。
大丈夫か？
というわけで皆さんには今からこの紙に、うん、はい、それぞれ好きにね書いていただきます。
はい。
その不思議を発表して、うん、これを何週かやっていきましょうという。
うんうん、
というわけで、はい、準備はよろしいでしょうか？
はい。
う
ん、
ではレッツ。
プレイ！夢の彼方から蜃気楼。
はい、ということで、お、かけましたね、皆さん。あんなに、あんなに困り果てた顔してましたけど。
困り果てたよ、
だいぶ。あー、じゃあ、一人ずつ発表していきましょう。
はい。
ちょっとこれは私からいきましょうか。
はい、お願いします。
言い出しっぺの私から。はい。皆さん、こういった経験、もしかするともう、あるかもしれない。
何ですか？
私はね、これはね、恐ろしい七不思議の一つとしていいんじゃないかと思うんですけど、こちらでございます。怪奇、ゲムマダケ友達。
何何？
よく見かけます。
はい、ゲムマダケ友達。
ゲムマダケ友達？
このね、ゲムマだけ友達っていうのは、ちょっとホラボドだけの話で言わせていただくと、はい、よく私インタビューでですね、ゲームマーケットをカッポしてるわけですよ。
はい、
一日中何往復もします。めちゃくちゃ痩せる。
はい、うん、痩せる。
それだけ往復してるんで、はい、アークライトのスタッフより言ってますから。そうするとよくね、あ、モメさん、いやー今日も頑張ってますねーってね、はいはい、言ってくるんですよ。
はい、
で、あ、大丈夫です、ありがとうございますってちょっと会話するんですけど、誰ってなるんですよ。誰、めっちゃ友達な感じで来るんですね、
向こうはね。
何やねんこの人。え、すいません、ごめんなさい、どっか前にゲーム会館なんかで会いましたって聞いた。あ、リスナーです。
うわ、
なん、いや、知らん知らんみたいな。これめちゃくちゃあって。
すごい。なんか見たことあるなとかじゃなくて、ガチでほんまに
知らない。ガチで知らない人。で、向こうからすると、すごく聞いてくれてて、私がこういった感じでフレンドリーに話していく番組なので、もう親近感があるんでしょうね。なので、めちゃくちゃ私としては嬉しいし、ありがたいし、今後もよろしくお願いしますなんですけど、これはもうゲムマだけ友達なのではないかと。
だって1分1秒ね。
そうですよ。
競ってるわけじゃないですか。
もう14時からはオインク、15時からはノブさんとことか、もう全部全部その取って時間設けてもらってやってるんで、まあだいぶ切り詰めてやってるところに、まあそうやって話しかけてくれる嬉しい反面、なんだろうっていう不思議な現象なんですよ。
しかもそのもみさんね、その何時からどこ何時からどこっていうブースの移動中に、途中のブースで本当にちょうど隙間で、あ、この人今喋れると思ったら隙間でシュッて行くじゃないですか。
行きます行きます。
でそこをまたちゃんとこう収録するでしょ。
はい。
それ僕はあのその様子をずっと見てて、ゲームマの時だけ、あ、もみさんって話しかけに行ってたら、僕ゲームマだけ友達。
いや違います違います。聞いてないやん。
聞いてないやん。さあ、もしかしたらゲームマだけ友達なの。
ゲームマだけ。2015年ぐらいはゲームマだけ友達。
それはそうだった。
もみさんとは、
ね。ゲームマ大阪でね。
だけ友達でした。
やたらし親近感ある感じでね、
もう
めっちゃ古くからの友達感できましたけど、だって私があの時あの川崎さん、大阪の川崎さんと撮ろうとしたら、えのきさんが、え、何、あ、じゃあ俺も出るわって言ったのが初対面ですか。
そうそう、なんかすごい大きな柱が2本あって、なんだこの柱と思ったら、その川崎さんの
柱だったという。まあまあ、えのきさんはもう大親友になったんであれなんですけど、マジで単純なリスナーの方でもこうやって友達かのように話しかけてくださるという怪奇現象なんですね。はい。というものでした。
いや、でもね、いや、初対面も嫌っすけど、一回会うてるけど、顔うっすらわかるけど、
あ、それはまた別のね、怪奇なんですね。
頼むから名乗ってくれっていうのは、やっぱありますね。
名乗らない人間です。怪奇名乗らない人間です。で、それは案外、互いだったり。え、この人コロコロとの誰やっけってなるんだけど、
そう
ね。互いに名前思い出せないみたいな。
確かに思い出せ
ない。私の中で一番それ多いの、九一さんなんですよ。
ちょ、待って、九一さん聞いてたら、そうです。
愛してるよ、九一。
愛されてる、愛されてる、愛されてる、よかった。
はい、では続いていきましょう。じゃあ次、お、えのきさん行きましょう。
いやー、ちょっとね、弱いかも。怪奇、闇落ちスマイル業界人。
お、闇落ちスマイル業界人、これなんですか。
ありがとうございます。このね、界隈狭いじゃないですか、
はい、
ボドゲ界隈って。で、そのボドゲ界隈の業界の人たちね、
うん、
ちょっと力ありそうな人たちって、結構 スマイリーで、あの、親近感ある感じで、
ね、ニコニコして、
ニコニコして、それこそモミさんのインタビューとかには、
う
ん、
対応してくれる
とか、対応したりとか、うん、まあ他にもあのね、いろんな YouTube を自分でやったり、他のところにゲストで出たりとか、結構一般ユーザーからしたら、うん、みんなスマイリーでニコニコした業界だなって思われがちじゃないですか。うん、いや、みんな闇落ちしてますから。
やめろやめろやめろやめろ。あと、全然パンチあるやん。強い、
ね、闇落ち？
いや、君もやん。君もって君代表やん。めっちゃコミュ障やんけ。
この辺が、闇もいろいろある。
いや、いや、そう、いろんな闇ありますよね。
でしょ？
そう、いろんな闇あるんだけど、うん、まあ、例えばスマイリーなんだけど、裏ではめっちゃ口悪いとか。
あ、まあ、まあまあまあまあ、あるある、
それはある。A さんと B さん、表では仲良く、あの、今度なんか一緒にコラボやりましょうよとか、つって、裏では A さんと B さんのお互いの、あそこはありえねえみたいな。
ああ、まあまあまあ、
ね、どうね、からね。どうしてもありますよ、ね。
でも、この業界ほら、やっぱ狭いじゃないですか。
は
い。仲良くやってほしいなって、
そうね。
思うんですよ。
ああ、確かに。なんか、ファンからする印象と、実は中は、うん、ちょっとちぐはぐなんですよね、うん、そこは ね。
そうなんですよ。
それはある。
ちょっとね、ボドゲ界隈の人って、うん、きっとみんな精神病んでるんですよね。
病んでるか、飛んでないと、やっぱできないんですよ。
あ、
一般的思考なほど、やっぱり途中で諦めちゃうとか、うん、まあもういっかってなっちゃうんですけど、うん、ちょっと自分に溺れてて、いかれてるぐらいじゃないとゲームデザインをひたすらできないっていう、うん、販売できないっていうのがあるんで、
なるほどね、
多いと思う。ただこれ、えのきさんの書き方は、スマイルをつけてるんで、うん、で、笑ってるところがポイントなんですよね。
そうなんですよ。そう。だからもうみんなニコニコっとしたイメージ、あの目閉じてね、こう思い出す。みんなニコニコしてるでしょ？
確かに。
でしょ？
己もな。
そう。そう、だから、まあ、業界人の中の、あの、隅っこに僕もいますよ、もちろんね。
もちろんもちろん。
すいません。
闇落ちしてます。はい、もちろん闇落ちしてます。
気づいてたやん。
はい。でも、やっぱ表で出しちゃダメっていうね。
ああ、そこをね。
まあ、大人のね。
まあ、そうあるじゃないですか。でもそこら辺はちょっと、みんな仲良くしてほしいなっていう。
ああ、願い。
願い。
願いを込めた
7願いを込めた。平和、あの、私やった宇宙を目指しているので
。ああ、怖い怖い怖い怖い。
宇宙平和を私目指しておりますので。
あ、これね、気づきました皆さん。今ここにね、すでに妖怪が一人いるんですけど、妖怪一回気に入るとこするおじさんっていう。このこするおじさん妖怪は何度か宇宙の話してきますよ。
あと3回は言うな。ただこれがね、何回放送に乗るかはもう分かんない。
確かに確かに。
一回も言ってないことになるから。
力によって消えているかもしれない。
はい、ではどんどんと行きましょう。では続いて、ひらさん。
はい。妖怪、女の子チラミおじさん。
あ、女の子チラミおじさん、
はい。
これ何ですか？
いや、なんか、私がそのまあお手伝いをするにあたったりとか、うん、そのいろんな、その先輩方のボードゲームのイベントだったりとか、うんうん、ボードゲ会とかに足を運ぶにつれて、まあなんて言うんですか、あっていう気づきを得たんですけど、あの、
気づきを得た。
自分じゃなくても、うん、その、一人とある男性、まあちょっと引っ込み思案な、
はいはいはい、
お兄さんに多いのかな、
うんうん、
ちょっと気になる子とか、うん、この子と遊びたいなっていう、
あー、なるほど、異性ね。
異性とね、うんうん、こう、話しかけづらいじゃないですか、やっぱ異性ってどうしても。うんうん、そういう時に、ちょっと、別宅とか、うん、同宅とか問わず、うん、ずっと、しら。チラッ、
え、ちょっと、かわいいじゃん。
え、
かわいいじゃん。
チラッとだけ見るでしょ。
怖い怖い怖い。チラッじゃないですよ、チラッですよ。そのチラッがどんどん凝視になって、プレイし始めるのを見ると、
もう、盤面見てないから。めっちゃ器用。めっちゃ器用やんか。
もうこれは妖怪だとしか言いようがなくて。
うん、で、結構。
だからこっちは、なんかその女の子のことも知ってるから、まあかね、え、誰々さんとかと遊びますかって言ったら、いや、
いい、いいわって。
いや別に俺違うんだよ。
そういうんじゃないし。
そういうんじゃないしって言って
る。って言ってる割には。
そう、ずっとチラチラ見たり、その子の周辺をうろちょろして。
まあなんかわかんないけど、私その人嫌いじゃない。
本当ですか？
だって見てるだけだった、
ね、実際害はないんでしょ？
害はないのが怖くないですか？
だからそれでストーキング行為になるとか、ありもしないこと言い出すってなったらあれだけど、チラ見してくれる分にはまだコミュ障なのかなっていう。でもね、結構多いよ、業界の人でも。私もぶっちゃけそうですけど、収録以外だと人の目見るのあんま得意じゃないんで、うん、ちょっとチラッチラみたいなね、話すときはありますよ。だゲーム中なんか特にね、まあ、そういうの気になっちゃうみたいなのありますけど、で、それ、平さんは一回、あってもう注目しちゃったら、どんどんその人の行動が気になっちゃう。
いや、そうなの。逆に私がその人を見るおじさんになる。
やばいやばいやばい。いやいや、伝播してる。伝播してる。怖え。伝説 線型
怖っ。電線型になっちゃうんで、ちょっとこれやった
かなって。でも、逆にね、僕、この妖怪女の子チラ見おじさんにね、教えをこいたいですね、僕。
なんで？
どういうこと？
僕、チラ見できないおじさんなんで。
あ、そう、もう一切ね。
だって、死んでる人同士ですらたまに目を合わせてくれないことがあるんです
よ。僕ね、結構ね、目合わせてない
です
よ。
それで言うと、残念なお知らせなんですけど、さっき我ら一緒に温泉行ってたんですけど、二人とも真正面見ながら話してたから、そう一切目を合わせず。
こんなもんなんですよね、我々。
星が綺麗だねぐらいの。
我々の本心こんなもんやなと思って。
うちらとかは普通になんか、外見ながら話したりするけど、やっぱ顔見て話すじゃないですか、どうしても。だからそれがある分。
合わんことはないねんけど。
いや、見ればいいじゃん、普通にっていうその。
できないのよ。
なんでね。
妖怪化しちゃうのよ。
いや、やっぱ妖怪が。
なんで私たちも同じです。
だって、基本オタクなんですよ、ボドゲ好きなおじさんって。
うん、でもそう、女の子も一緒じゃないですか。
女の子の免疫がやっぱないじゃないですか。我ら
おじさん。なんだったら、すぶたくんみたいに恐怖心を持ってる場合もあるから。
確かに、女の子にね。
うん、そう。そう。彼にとっては妖怪女の子なんで。そうくくり。妖怪女の子。
やっば。
人類の半数やん。
そうだね。半数は妖怪だったね。
というね。そうか。まあそういうのもある
から。だから許してほしい。許してほしい。
いいの持ってますね、平さん。こんな、あんだけできるかな。
つまり、私はよく見られるんです、モテるんですってことでしょ。
あ、違います、違います、違う。
自分のこと言ってない。
自分のこと言ってない。
なんでさっきからちょっと皮肉めいたことを言うの。
すごいね。
当たり強いね。
なんか、なんか、そういう。
こういうね、強いこと言わないと、全部僕編集でいないことになっちゃう。
それも怪奇なんで。
なるほど。
そうなんですよ。これも、そう、妖怪で
しょ。いないかもしれない。
それが出ちゃう。そうそう。だから、怯えといてください。怯え
ガクブルです。
はい、では次行ってみます。
はい、
1周目最後は田辺さん。
うん、
いやみんな飛ばしすぎやね。
嘘だ。
もっと普通に言ってくれや。普通にいきますよ。怪奇、ボドゲ界ドッペルゲンガー追消滅。
どういうこと？めっちゃボロいやん。もう一回もやって。
怪奇、ボドゲ界ドッペルゲンガー追消滅。
追消滅？
何
ですかこれ。
まあ、ボドゲ界ね、行くじゃないですか。
はい。
まあ僕は結構、いろんな人にいろんなゲームを遊んでほしいんで、いろいろ持ってくるわけですよ。まあ、よくね、一個あげられるアホみたいに箱持ってくるおじさんですよ。はい。僕はその妖怪に属しています。
属、組織だ。妖怪組織なんだ。
妖怪
団体。そうなん
です。で、まあその属している妖怪どもが、まあ会には集まってくるわけですね。
そうですね。
ってなると、まあ最初にね、こうやって箱をこうやって出して、で、大体その一角にね、みんなが持ってきたボードゲームたちがね、集まるわけですよ。見ろ我が精鋭たちをと。
はいはいはいはい。
ともなると、あれ？俺の箱、今ここから出そうとしているやつがもうそこに
あるある。かぶってる。
そうそうそうそうそう。で、向こうもそれに気づいて、ニヤってするんです
よ。するからね。いいんじゃない？
妖怪同士ですからね。
君も好きなので。
そうそうそう。でもなんかこれ、微妙な空気になりますよね。だから僕は、後々それがややこしくならへんように、そっと自分の持ってきたやつを、
しまう。
そう、しまう。
あー。
最終的に、そうなった場合、そのゲーム立たないっす。
なんで？
なんかわから
ない。
お互いが遠慮してんのか、なんかわからないですけど、なんか結局被ったゲーム、じゃあ今日、一日やるか
でもわからんではないな。
やらんかったな、結局みたいな。
なんか自分だけが持ってきてるゲームって、テンション上がって、他の人とにやってもらいたい、やらせたいってなるんだけど、誰かと被ると、なんか恥ずかしい気持ちがちょっと生まれて、今日やめとこうかなってなる。
まあ別にええかな、みたいな。
そう、
ま
あ、それが追消滅。
そうそうそう。
それで私ね、今追消滅って聞いて、あ、このことかなって想像したのが、あ、今回田辺さん来るから、グレートスプリットは田辺くんが持ってくるやろうと思って、自分が持っていかなかった時に、どっちもグレートスプリットを持ってこなかったっていう。
それもある。
現場所。
それもある。
あれ結局棚に持ってきてる。あんだけ押してるのにお互いってい
う。それもあるある。スパイシーは絶対に田辺さんが持ってくるやろうから、私も勝ったんですけど、今回は持ってきませんでしたから、田辺さんスパイシーは持ってきてない。
結局誰も持ってきてない。
そうそうそう。
なんで、やりたかった。単にみたいな話はあります。
そういう追消滅もね。
そうそうそうそう。
追消滅っていうよりは両方置いてるパターンもあるじゃないですか。
はい、
置いてありましたとなった時に、どっちか片方消えてるっていうのもないですか。
どういうこと。
だから入れ子にな
って最悪やな。
そう、
つい最近の回でも
あったんです
よね。私のインサイダーが、私のインサイダーじゃないんで、私のインサイダーを持っている方正直に言ってくださいみたいな。
分からんな。 誰の会、たやゆいの会かな。
そうです。そうです。
まあ、ありそうです
ね。まあでも僕も一個ありますね。あの、僕の家にあるルールの達人は誰のルールの達人かわからないルールの達人です。もうこれ諦めました。
しょうがない。気をつけない
と。
い
や、ほんとこれ、だからルールをちょっと決めて、ちゃんとね、あの、メンディングテープみたいなものに。
まあまあそうです。まあ、それが一番いい
ですけど、ね、けど、持ってくる勢は裏で、ちょっと一回打ち合わせしてもらったら、みんな荷物軽くなるんじゃないですか。
誰が何持ってくれた
かさ、ね、うん。これがね、なんかわかんないですけど、不幸のアピールみたいなのちょっとあって、こんだけワイ持ってんねんでっていうのを見せたいって気持ちもあるんですよ。
はいはいはい、はい。
こんだけ今流行り、最新作をこんだけ持ってて、誰が持ってくるって知ってても、まあでも俺これ全部持ってこれますけどね、みたいなのをアピールしたいのもあるから、案外、じゃあ打ち合わせしようねって言ったら、しないです。
まあまあしないですね。
これね、僕地方だから、うん、都会のあのボドゲってほら、大箱ってめっちゃ電車とか大変じゃないですか。
大変よ。
僕のあの、元々の福井とか地方は、ね、うん、車移動だから、うん、どんだけ大箱持ってっても、車だから、みんなどっさり持ってって、うん、だいたいそのゲーム会って、コストコのあの、あの、ボードゲームのあれが、ドンドンドンドンドンドンってみんな持ってきてて。
業者やもんね。
そう。っていうのが普通だったけど、東京ってそれできない。
できない。
そうね。じゃないですか。
電車ですね。
そう。だから東京でその大箱を持ってくる人ってすげえリスペクトだし。
うん。全員ウーバーでね、働いたらいいの
にな。みんなね。
そう。絶対向いてますから
。そうそうそう。ウーバーリュックでね。
あれ、自分自身を出す感じもあるんで、ちょっとしたセンスとか、性格をそこでアピールヒールする場でもあるわけです。
なるほどね。いや、なんかそう聞くとおもろいな。
だからちょっとこの選定で持ってきたんやってたまにがっかりする時ないですか。
ごめんなさい、あります。
ありますよね。この人結構ボードゲーマー気取ってるけどこの選定かみたいな。
なんか一部の界隈でボドゲさんってもうあだ名がボドゲさんになってる人がいるんですよ。
それもすでに
そう、
ちょっと
なんかそう、
ちょっとそれ妖怪やん。
そう、
妖怪ボドゲさん、 ボドゲさん。
彼に聞けば何でもわかりますって言ってる。そのラインナップが普通にカタン、カルカソンヌ、頑張ってウイングスパンみたいな。
まあまあまあ、まあ、硬いとこですけど。
そうそうそうそうそうそう。
でもそれを知ってる、いつボドゲ知ってる人になってるわけですね。
そうそうそうそう。で、あると、うん。
ああ、まあ
そう思ってしまう自分がいるのは。
で、これはやらしい気持ちですけど、やっぱ全員のね、アピール合戦でもあるんで、これはね、この怪奇現象、一生収まらないですね。
そうか。
はい、ということで、
まあ、
ここまでね、一周してきましたけど、
はい、
ほら、みんな分かってきたやろ。
分かってきた。
それにあんだけ、あんだけ、ああだこうだ言ってた、嫌がってた女性陣が、一番喋ってるや
つ。意気揚々と。
楽しくなってきました。はい、ということで、ここから2周目に行きたいと思いますので、皆さん2周目用の七不思議、書いてください。
なるかな
ぁ。レッツ、プライベート、
はい。
はい、では皆さん書けましたね。2週目。2週目はじゃあ、我こそはという方から。
はい。
お、じゃあ、萩野さん行ってみましょう。
さすがですね。
2週目どうぞ。
かい。前のめり花子。
前のめり花子。
うん。
花子。
芸人さん。芸人さん。
そう、どうも。前のめり花子です。
これね、前に私がりにゅりさんに言われたの。私のこと。
何前の
めり。ゲームに前のめりすぎて、前の人の手間を抜かすっていう。
あ
ーほんとごめん。
これはまあまあ、いや、怪奇っていうか、まあもうやっぱ妖怪ですね。
妖怪だった。
妖怪の仕業です。なのでこれは萩野さんは悪くないです。
そうですね。
妖怪の仕業なんで。萩野さん自身を操ってるのは何かがいいんですよ。
ボドゲの花子さんですね、これ前のめり花子。
そうなんですよ。
あ、確かに。
でもね、これがね、立ち悪い妖怪でね、本当にね、今、リスナーが想像する5倍は前のめりで来るんですよ、この前のめり花子。
すごい。確かにそうですね。
で、もう姿勢も角度も違うんですよね、そう、プレイングの。45度ぐらいまで倒れた状態で、ボードに向かって体傾斜してるんですけど。
そう、他の人からしたら、ボード見えなくなる。
見えない。
ちょっと邪魔。ちょっとすいません。
ってなっちゃう。
こういう人が、他のプレイヤーをないがしろにするんです。
ないがしろにしちゃうんだ。
よく食らってるのが田辺さんって人で。
私いつも被害に遭っていて、手間を飛ばされるはまあ、もう当たり前で。
泣いてる。
泣いてる。
泣いてるな。
もう最近ルールめ
像し出したりするんで。
前の目と違う。
これさ、もうこれしてこうなったらもうこれとかできるよね、みたいな。そんな話してねえよ。
今日もありましたね。
楽にモンサーで。あっちゃー。
すごいね。そっか、タクシーの発想力すごいなって思うの。
すごいすごい。
でもこれをリニョリマンに言われてるのがもう手に負えない。
これね、僕
は。あやつもだいぶ前のめりなのに、その前のめりな女の子に前のめり花子って付けられてる萩野友香は、やばいぜ。
いやもうこれ、同じ宅におったんでね、よう覚えてますけどね。
ね、この目の手間をめちゃくちゃ抜かそうとして、前のめり花子やなって。
これ、まあでもどうします？その妖怪成仏させます？でもこれはまあ、萩野さん自身もあえてね、その自分にスタンドとして入れている可能性も非常に高い。高いですか、
まあ、相性がいい可能性もね、あります
まあ、それもいいとこでもあるんで、すごくボードゲーム好きなんだなとか、あとこのゲームちょっと重くて難しそうだけど、萩野さんなら妖怪として頑張ってくれそうだなとか。
妖怪として頑張
ってくれそう。ちょっと待って、人間としてじゃなかった、妖怪としてだった、
うん、私。いい働きもあるんです、だから。
いい働き。
なので今後も一緒にね、その、頑張って生きていってほしい。
妖怪とね。
妖怪と。
頑張って
共存
共存。大事なのは共存ですから。
解決しましたね。
よかった。
解決したのか、どう向き合っていくのかとか、一応聞いといた方がいいんじゃない
か。いや、もう無理です。無理です。それ以外個性ないんだから。
なるほどね。
自分で自分で自分で。
はい、次行ってみましょう。はい、では続いて、どなた行きますか。
はい。
あ、じゃあ、平さん。
はい。妖怪、それは違うよおじさん。
なに？
それは違うよおじさん。
それは違うよおじさん。
とですね、うん、まだ私がボードゲーム未熟者なんですけど、はいはいはいはい、例えば私結構ルール間違ってたらどうしようとか、
誤
認してたらどうしようと思うんで、うんうん、まあ一緒に遊ぶ田辺さんもしかり、もみさんもしかり、うん、いろんな人たちがいるんですけども、うんうん、その人たちに、これってこの認識で合ってますか？で、聞いて、それに対して、あ、それはそうだよとか、あ、違うよ、これはこうでねっていう説明は、すごくありがたいし、助かるんですよ。私自身も聞いてるので。ただ、何も聞いてないのに、私の手番中に、横から、それは違うよ、そのプレイングは間違ってるよ、これの方がいいよって勝手に私の手番を済ませ、次の手番に流れてしまう。っていう。
あ、それ悪霊ですわ、それ。
悪霊、妖怪じゃない悪霊。
そう、悪霊ですよ。そう、悪霊ですよ。それはもう成仏させた
わ。っていうのがあって、やろうとした手を止められ、それは違うよ。
止められ。
しかも、
しかもここで大事なのは、間違ってるではなく、それよりいい手があるよっていう、ベターに持っていこうとして差し込んでくるから、
そうなんです。
立ちが悪いわけ
です。そうなんです。だから断りづらい、そうなんですねって言って、
確かに。
まだ、私が、その駒を動かすとか、うん、カードを引くとか、とかすればわかるんですけど、それも全部やって
怖
い次に進まれたことがあって
すげえな。
そのボードゲーム会で
どんだけ赤ちゃん扱いされ
る。その時に
赤ちゃん
って思って赤ちゃんになっちゃ
う。じゃあ仕方ない、妖怪赤ちゃんにな
っちゃう。もうでも その周りにいる方々のね、雰囲気を良くしたいし、私も良くないかもって思ったから黙りましたけど、うん、そのゲーム全部その人が私の手番をやったので、
おもろ
で、しかも一番面白いのが、私それで最下位だったんですよ。やばくないですか？
弱い
スタンドなんか1位とか
めっちゃできたコントや。
2位とかで最下位だったし、そのおじさんは私と競って一定差で下から2番目だったんですよ。
あ、そのおじさんプレイヤーだったんだ。
そうなんですよ。
すげえな。
え、どっち？上茶？下茶？
上茶です。
まあまあまあ、まあ、
で、自分のやって、
で、その後に私がやらせるとしたら、それは違うよって言われて、はぁーってなって、それでさ、しばらく私はボードゲーム界怖いと思って、それは行かなくなりました。
だって寝てる時もちょっと、ね、思い出しちゃう。それは違うよ。寝方が間違ってるよ。
正しくこうだから、
布団はこうやって羽織るんだよ。
ちょっと下がってるよ、みたいな。
めっちゃ怖いし、めっちゃおもろいな。
それですね。それはダメだわ。
もう本当に怖くて。
それ育てちゃったから。
いや、育てたんですかね。
そう。ピシって1手目に言わなきゃダメだったかも。
でも、 ちょっと私言っちゃうと、うん、きつく言っちゃうから他の人が嫌な気持ちになるかもとか雰囲気よくなくなっちゃうのが嫌だって思っちゃって、じゃあ
優しさ
我慢すればいいや、その場がね嫌な雰囲気になるよりは良くないですか。
平さんってね、うん、いい具合にねこうできないオーラとか可愛いオーラが出てて、はい、やっぱそういうのビンビンに感じ取っちゃうおじさまは、うん、つい差し伸べちゃうんでしょうね、
優しさでね、
いいと思ってね、うん、でも本人はめっちゃ嫌な顔してるんですけど、
嫌です。じゃあこれはこの悪霊を退散させるためには
方法があります。ね、一番早い退散させる術は肘打ち。それは違うよって言った瞬間に残影
残影残影残影残影残影。
それでいきましょう。
わかりました、はい、じゃあ今度から私の神茶に座る人やってくださいね。お願いします。
はい、じゃあ次の方、
じゃあ
おえのきさん行ってください。
妖怪兆候の末一手戻し。
あ
いますここにも。
これはめちゃめちゃわかるな。
いやいや、これねみんなあるかもしれないですけど、はい、まあ、僕結構そんなにボードゲー上手じゃないから、うん、でもおもげ大好きなんですよ。
わかります。
いいよね、おもげは面白いじゃないですか、はい、でも僕プロフェッショナルじゃないから、うん、全プレイヤーの全ての目的とかを見てらんないんですよ、うん、僕は。
まあまあ無理ですよ、
無理、うん、大変、
もう自分のことでいっぱいいっぱいだけど、うん、でもそれで十分楽しい、
うんうんうん、
で一周回ってきた時の盤面で、うん、またそこでもう自分のことで考える、もうそれいっぱいだけどそれで面白いだけど、じゃあって言って、はい、次の人、次の人って言った、その違うプレイヤーは、もう、ちゃんと全員の、その一手一手を、
見て。
見て。
あ、すごい。
この人はこれ狙ってるんだなっていうのも見てて。
うん。
だから、自分の直前のプレイヤーの動きすらもまた見て。うん。で、そこでまた計算し直してるんですね。ピピピピピピピピピピピ。
すごい、かっこいい、かっこいい。はい、
ピピ。コンバインオッケー、コンバインオッケーってやって、ガッガ
ッガッガッ。この令和の時代に。
そうそうそう。
そうなんですよ、うん、でやっといっぱい考えた末にやるわけですよ、カチャンカチャンって、はい、で OK って言って次の人が、はい、じゃあ僕はこれ、あ、ちょっとごめんなさいって言われて、え、なんすかなんすかって、ちょっと今のやり直していいですかちょっと一個ちょっと見逃してて、
うん、
お、はい、どうぞ、
ね、それで行って戻す、
行って戻すっていう、
古いって戻しですか、
古いって戻しして、もう一回ピーピーピーピーピーピーピーピーピー、
コンバインオッケー、コンバイン
オッケー、フルですか、これをやり忘れたからちょっとこの処理今やってもいいですかとかではなく、
なく全然違う手をやりたかったみたいなね。
あー、
嫌い、古いって戻しはさすがに
ちょっとね、
これ取り忘れたとか、ここだけこれごめんなさいは、
まあ、
全員同意があったらまあいいかな、
そのまま同意があればですけど、
そうそうね、
いやいや、
これでもな、自分もあながちこの妖怪に取り憑かれたことある。
いや、そう、僕もあるから、僕もあーってね、今日もね、あ、ごめんなさいです、アンドゥしていいですかとかやってるから、うん、まあまあ、自分の時間もあるんですけど、うん、
だからこれ妖怪の仕業だから、いろんな妖怪がいろんな人間に取り憑くんだ、
一瞬ふわーって来るんですかね、
一瞬ね、多分
そっか、
仕方ないんだよな、
だから妖怪のせいだ、
なるほど、
そうなんですよ、
妖怪だからね、
まあ、それも含めて楽しいっていうのはある、う
ん、いや、楽しい、楽しいよ、
これもだってね、アナログだからできるんです
よ、そうなんですよ、これ BGA とかデジタルだとこれできないです
よ、もう一回ね決定しちゃうとできないんだから、
あ、そうそうね、
なっちゃう、
そうなんですよ、
これは怖いわ、怖い、
でもすごく気持ちはわかる
ね、これありますよね、
はい、じゃあ次これ私言っていいですか、ちょっとね、みんながその界隈のそういったプレイヤーとかの出来事にだいぶこう溺れてるんで、
はい、
逆に違ったね、私が見たことある戦慄現象なんですけれども、こちらでございます。戦慄複数人でチェックしてるのに出てくるエラクタ、
あ、それはそうね、
これはもうね、業界人が最も恐れている七不思議の一つなんですけど、
そうですね、
みんなでチェックしてるんですよ、
うん、
何回も鶴田くん言ってました、
いや、みんなで見たし、グループ SNE のみんなでチェックしたし、チュパミさんにも見てもらったから絶対大丈夫っつって、
うん、でいざ販売されたマダミセ見たら、うん、ガッツリ選ったから抜けてるとか誤字あるとか、うん、でそういうのをお伝えすると、うん、もう真っ青になるわけですよ、もう、うわーってなっていくわけですよ、こんな にチェックしてるのに、うん、これ今レイはね SNE でしたけど、アークライトもホビージャパンも
ある、
ここ見逃すみたいな、う
ん、でこれあるんですよ、妖怪の仕業です。
これは本当に青ざめもんですけど、これで一番辛いのはアンロック、
そういう系はね、
ありましたね、
アンロックなんかエラッタで遊んでるやん。
だってカードフル差し替えて言われてもね、
ねもうその時点でもうネタバレ食らうし、
その何番を差し替えるだ、これから見るねんそれ。
ほんまにこれ遊んだみたいな、日本語化する上で遊んでない、もうエラッタの息超えてないみたいな、もうあったりして、で一応ね形としては複数人で見てますみたいな話はやっぱ中の人に聞くと言われるんですけど、うん、でも出てくるのが無尽蔵にエラッタなんですね。これは恐ろしいですよ。私たちもそれを含めてね、うん、先にその公式ページとか見るじゃないですか、うんうんうん、これでも一般化してるようで本当はおかしいことなんですけど、うん、ないでしょう。だって、うん、シャープの商品買って使おうと思った時に、じゃあまずシャープに電話してエラッタがないか聞いてから使おうみたいな。ないでしょ。
確かに
信頼の元じゃないですか。
確かに
っていうちょっと不思議なボードゲーム業界戦慄現象ですね。
なんかね、いろんなパターンどうやらあるみたいですね。単純にその見落とし、まあ、時間がない中、うん、何回かチェックした中の見落としもあれば、うん、一旦見つけて直したけど入稿したデータ一個前のやつだとか、
いやもうそれはね人として偉いな。
そう、なんかヒューマンエラーもあるんですよ。
そう、多くない？
言語版で翻訳するにあたって、うん、ドイツ語版は元々のやつで、で、英語版から狂い始めて、あで、日本語版は英語版から引用してるから、もうそのまま間違ったルールがそのままさらにこじれて、何これみたいな感じであるから、うん、もうそうなったらもう掘るしかないしね。
で、結局何、どうなるかっていうと、買わないになるんです
よ。あ、そうなる。
あ、なんかもうめんどくさいね。これ、いちいちどれがどれって調べるめんどくさいなってなって買わない。もしくは私みたいにも赤ペン入れるしかないですね。
もうなんか、上半期、下半期、エラッタがあった会社何個あったかっていうのを調べて、話題にしてもちょっと面白いのかな。
いやいやいや、
さらすこと言い出した
ね。ダメダメやばい、ダメ、怒られる。
生首さらし。
なんでなんで
怒られるよ。
でも営業成績張っていく会社や。
あ、確かに。
はい、ここですよ。一番憎いの
が怖いじゃん、
ボドゲ、ボドゲモーターです。
怖いね。大概言うとけど君が売り越してるとこやから。じゃあ皆さんもね、気をつけてて、入ってるのをちょっと許してねというのもありつつ、まあ業界の人はそれなりにやっぱりちゃんと注意してね、やっててほしいなという思いです。
そうですね。
はい、では、
はい、最後に
続いて、はい、2週目最後は田辺さん。
なるほど。ちょっとまあ同じかな、大井さんと引っかかる部分あるかもしれないですけど、これかな、戦慄。ルールがブレた時、名乗りを上げる口出しクリエイター。
何これ。エラッタとはまた違うし、なんかそれは違うよおじさんとも違う。うん、
まあまあまあまあまあ、ゲームね、最初に遊ぶ時に、まあもう完全にルール頭に入ってんねったらいいんですけど、うん、読みながらやりましょうとか、はいはいはい、ちょっと不安なんで説明書見ながら、こうやってこんな感じですねってやる時に、うん、やっぱりね、ルールがブレるというか、うん、あれ、この時って、これってこういうことでいいんですか、
うん、ああ、細かい処理の時そう、それどうだろう、
これどうなんですか、ね、あー、はいはいはい、ちょっと待ってくださいね、みたいな時に、もう、いきなり、いやいやいやいや、これは、絶対これですって。これ。もうだって、こういう設計しかありえないですもん。ここからこう言ってこうやってるのに、絶対こういう風にしか動かないはずですから、これありえないです。絶対そういう風には設計してないです。だからこれが正解です。なぜなら僕はクリエイターやってるからです。
待って待って待って、途中までは理解できたけど、最後の。
あの、リアルタイムすぎるついこの間じゃないですか、それ。
あったのね。
ありました。
最後の一文
何、いる
何クリエイター、クリエイターですって。
私クリエイターなんで。
だからクリエイターの気持ちが分かると。
そう、作者じゃないでしょ。
そう、
作者じゃないけど、
僕の心の声は、いや、作者じゃないですよ。っていうのは僕の心
で、同じ同業として分かるよって言ってるわけですよね。
でもその言ってくれてた方も、でもこれってこういう風にも読み取れませんかねっていう一確認だったから、あ、じゃあみんなで確認しましょうでルールを読もうとした時の
クリエイターは自称クリエイターですよね。
いや、まあ割とちゃんとしたクリエイターの方。
いや、だから自分はクリエイターだから、
まあクリエイターでもいろんなクリエイター
がいるじゃないですか。
まあいる中で、はいはいはい、まあ少なくともそのゲームに関わってる人間ではないし、
そう。そうですよね。
そうそうそう。そう、だその中でもこうだみたいな風に言われるのって、
これわからん。ちょっとまあ一応その人のフォローをすると、うん、確かにボードゲームをうん百遊んでくると、わかるんですよね。あ、ここ、 システム的に循環が絶対に破綻してるみたいなのがあって、うん、あ、これ和訳ミスってんなとか、うん、これルールの解釈間違えてんなみたいなんて分かってくるようになるんですよね、うん、だからそういうものの見方とかものの言い方することは私もねある、
うんうん、で経験則でしょ。
そう、経験則、うん、でそれを多分この人は確固たるそのみんなに知らしめたかったから、うん、ついこのちょっとかっこ悪いセリフを言っちゃったという、
クリエイターだよんって
言っちゃっただけで言っちゃっただけで、この旋律やっぱね、私もたびたび脅威されます。
いやでもその強さが違うくないですか。
そうだってじゃないかなと思うよでしょ。この人は
クリエイターだもんって、
そう、クリエイターだもんって言ってるから、
これしか見えない、
さが激しい、
女の子だもんってこと
です。
もう一回しっかりルールブック読み直して、でみんなが納得する形で一旦相談すればええのに、まあ、先になんかそういう風な先手を打たれるっていうのはなんか後々の
気持ちも、まあ、マウントやな、
まあ、
案外間違えてるパターンね。
そうそうそう、
で大体こういうクリエイターって、あの自分の下茶を、あ、これがいいんだよって言って、
あ
の、
あ、それは違う、
それは決まりました、
ドメになるおじさんでしょ。
一体につき一体の妖怪が憑依するんじゃなくて、複数が入るんだ。
そうね、
あの、まあ、呪術回戦で見たよ、
いろ
んな、はいはいはい、
だから器がでかいとね、やっぱりこう、
全部入っちゃうから、全部入っちゃう、
入り込んじゃうから、
あります。でもね、やっぱちょいちょいあります、これ僕も、うん、どっちかっていうとやっぱルールを説明するのが日常茶飯事の人間、うんなので、だからもう最近は強みで知らない人と一緒に遊ぶのもう無理なんですよね。
はいはいはい、
もう嫌なんですよ。
嫌なの？
いや、嫌っすね。
え、誰は？
僕が強みで、うん、僕が主導して、うん、ゲームを遊ぶのはほぼほぼ嫌。
当てた。
になってきましたね。
だから他の人のは大丈夫ですか？だって。
他の人っていうのは。
だから田辺さんがじゃなくて、他の人がこれ持ってきました。で、今から強みでルール説明します。だったら OK。
ああ、まあ全然それは。
うん、いや違うんですよ、これね。これもね、怪奇現象なんですけど。
あら、
究極人間、コロコロおじさんだ。
コロコロおじさん。
コロコロおじさん。
だからこんなん言われるぐらいやったらもう100。
そうなんですよ、もうこうなっちゃうんですよ、思考が。もうね、完璧じゃないと許さない。
もう 120% は何も言われ
ない。それも良くないまで。それも良くない。人間というのはあやふやな部分にいろんな感情が生まれて、それが恋愛なのかなとか、
そんなものはない。
これが友情なのかなとか、いろいろ感じるのよ。
そんなものはない。
ね、どうしたの？
全てはデータや。
やばい。
落ち着こう、一回落ち着こう。
息を吸うのが大丈夫だよ。
はい、ということで、ね、
はい、
2週目ね、
はい、
いろいろと盛り上がりましたけど、まあ、何人かね、発表してないような気もしますけど、これ、3週目、
まあ、
いきたいなと。
今か
これはちょっとおかわりタイムです。もう十分言った。二つで十分って思ってる人は書かなくて。ちょっとこっからおかわりでね、まだ言い足りない、提案したい、不思議ある方はお願いします。レッツプレイ、はい、来ました3週目。いや皆さんありがとうございます。こうやって皆さんの努力あってこそね、この番組は成り立っていますから。
僕ねもうあの本当
お、え
のちゃん、ちょろいやつね、
ちょろいやつ、
ちょろい、
あの、あ、簡単なやつ、
会期深夜の方が楽しかったゲーム。
かわいい、かわいい、
かわいい、
ここに来て。
こういうね、お泊まりゲーム会とかって、うん、やっぱほら、あの、お昼とかはまだエネルギーがあるから、おもげやったり、うん、ね、考えたりするわけじゃないですか。うん、で、夜中の、もう、ヘロヘロになって、うん、何にも考えられない時に、やったゲームって、なんか、か笑えておもろいみたいな。
あ、確かに。
あ、それはお酒入ってる入ってない関係なく、
もう深夜のもう疲れ果ててまともに思考ができない時にやったゲームって、うん、その要素があって楽しかったなって。
あ、
でも次の日の昼とかに、
うん、
とか別の機会にやったら、うん、あれ、これこんな、そう、だからなんかその大喜利ゲームしかり、なんかちょっとあの計算とかちょっと思考しなくちゃいけないやつが、
うん、
深夜ってそれがなんかすごい思考ができなくなってるから、
ピュアになっていくんですよ。
そうそう、
プレーンでピュアに、
うんうん、っていう時の方が、あ、なんか面白いじゃんっていうゲームあるよねっていう。
ああ、
より分かりやすいゲームなんかってことかな、ね、
そうかもしれない。
なんかそういう
単純なゲームとか、
うんうん、
バカゲーとかはそうでしょうね。だからやっぱゲームマーケットのお疲れ様会って朝まであるじゃないですか。
そうそうそう、
非常に盛り上がりますから
、うん、お疲れ様会の深夜1時2時ぐらいのなんか初めて出したサークルの1000円2000円ぐらいのやつをあんなに楽しく遊べるの僕
らぐらいだと思う。
そうですね。
いや、それはそうかもしれない。
確かに、北東の県をここまで評価してると、コラボとだけですから、ね、勝手にランキングで2位にしましたけど。
だから、そういう楽しむ力があるんじ
ゃない？まあ、こういう楽しみってね、学生の頃からやっぱありましたよ。隠れて修学旅行でね、先生来たぞっつって、で、また起き上がってみんなで枕投げするみたいな。
深夜の
今もそうですよ。だからこの収録も
だから今こんなに笑ってるけど、うん、これじゃあ
後で聞いたあそれね言っときますけどマジでそうっすからね。これ編集の時に私毎回これを聞きながら編集していくわけじゃないですか、はい、だんだんイライラしますから何おもろいねこいつ
なんかごめん
めっちゃ笑ってる
やんごめんなさい
それを冷静にね
今これ5人いるけど編集はのみさん1人やからね
確かに
くどいなくどいなって削っていくんですよ
ごめんね
いやいや全然
1時間半ぐらいあるやつを1時間ぐらい削るわけでしょ、
ね、そうですよただこういう交流とかっていうのこそやっぱりこの年の差が関係なくみんなが素になっていく時間なんで私は今後も大事にしていきたい
そうですね
だからまた泊まりに来てほしい
もちろんなんならえのきさんもうもはや深夜にしか遊んでない
そうやねこれのそうやねこれなんか突っ込もうと思ってたけどゲームマーケット来えへんで
そうなんだよ
お疲れ様会だけ来んねん
そうそうそう
深夜のバッグだけ来んねん
カメカメしてる
ほんで新作遊ばせてくださいって
そう
なんじゃお前、
うん、お疲れ様会がなかったら僕ゲーム遊べない本当に
ほんまに世界に輝いてたゲームデザイナー絵の吉弘はあるのか
前日会いた確か
あそうだから前日会とお疲れ様会が僕にとってのゲームマーケット
本番おらん本番
そうなんこういうの楽しみにしてるんでしょ
う
ね
そうなんです
深夜の方がっていうの
そう、は
い
は
い、
そうめっちゃ楽しい、
まあ、いいんじゃないですかやっぱどんどん体力とかもねこう失われていくと限定したところに集中してやらないと、うん、イカさんみたいに途中であの突っ伏して死んでまう可能性もあるんで
そうね
最近イカさんマジでゲーム会に読んでも、うん、半分以上突っ伏したまま寝てるんですよでも揺さぶってもう何もビットもしないんで、
起きない
あこういうことか孤独死みたいな
やつ。悲しい。
ブワーン。ブワーン。
はい飛んでる。
いやー悲しいけどまあこういう風に楽しめることも、うん、ボードゲームならではです から、
うん、
なるほ
ど。
いい
楽しいね。
いいですねこの不思議発見。はいでは、はい、続きまして。
じゃあ来ます。
平さん。
はい。怪奇ゲムマ。目、ギラギラ人間。
いやいや、かぶったらかぶったら。さっきのチラミおじさんと、ゲームマ目ギラギラ。え、目が怖いのなんか。
そういや、ゲームマーケット以外で会うときって皆さん結構表情が柔らかい方が多い。
ああ、さっきのスマイリーのね。
そう、スマイリー。
スマイリー業界人ね。
そうなんですけど、えのきさんの話聞いてて思ったのが、ゲームまで会うとみんなスマイルではあるんですけど、うん、目の奥がすっごいギラギラしてるんですよ。
まあまあまあまあ。
誰
あ、これでもゲームまに限った話。
そうそう。それ以外の、その後のお疲れ様会だったりとか、うんうん、別の日にじゃあみんなで集まって遊ぼうってなった時は、全然目ギラギラしてないんですよ。
え、誰
誰
か
言わせようとして
んの？
やめろや。
ダメダメダメダメ。
怖い怖い。
僕、もう、どっちかというとみんな死んだ魚みたいな目しかしてない。
あ、でも午前と午後で違うかもね。
そう。
あの、白坂 P とかさ、あの、
まあそうね。
普通のテンション。
あ、でもこれ私もじゃない？ゲームマメギラギラ人間。
だから本当に、もみさん怖いの。
怖いの。もみさん怖いの。
じゃあ、もみさん戦いの場なの。
そう、いや、それももちろんわかるんですけど、うん、まあもみさんだと思って、あっ、で、こう後ろに下がっていっちゃうくらい。
よく見る、いろんな人。
すごい、目ギラギラして、でもお仕事なのもすごいわかるから、あ、じゃあいいやと思って。
多分それその直前に、あの、リスナーから話しかけられて、15分くらいロスした。
そうなんですよ。
ゲームだけ友達の。
ゲームだけ友達のがあったり、まあでもよく、怖いって言われるのは、うん、歩いてたら、あれ、どうしたんですか、もみさん。え、なんか、めっちゃ疲れてません？みたいな。あ、まあまあまあ、ちょっとインタビュー疲れで、ちょっとまあ、ちょっとオフやからね、みたいな。あ、でも、撮る一緒に。撮る？あ、じゃあせっかくやし、じゃあ通行人で撮りましょう。はい、ということで、ここからじゃあ通行人でございます。行ってみましょう。どうぞみたいな、このオンとオフを目の当たりにするんですよ、ゲーム馬って。
まあ確かに確かに。
本来だったら、編集して配信してる分だけだから、うんうん、みんなずっとテンションの高いもみさんなんですけど、うんうん、オフの時私めっちゃコミュ障だから、うん、ズーンって言ってる中で話しかけてきてるから、そのオンオフにびっくりして、おっおっってみんな。
確かに確かに。
で、その時もうギラギラどころかもう、
ピー
って。僕はね、結構、あの、そこそこの付き合いが、あの、あるのでね、まあゲーム馬ずー
っと毎回出てて、毎回もみさん目の当たりにしてるんですけど、やっぱ年々このスイッチのオンオフの激しさは上がってますな。
そうですね。そうそうそう。だからオフの時のセーブ加減が最近
とか、そう、そう、すごいよね。もうゼロも、なんか。
いや、合わせてるんですよ。
水のひとしずくも落ちないみたいな。
ゲルマに向けて、1ヶ月前から水泳で鍛えたり、パトミントンの量を増やして、体力を増やしたりするんですけど、やっぱね、大変なの。しかもコロナもちょっと明けてきたら、ね、人混みの中、しかもね、前回紹介しました、なぜか手をつなぐカップル、これも怪奇現象ですけど、そのカップルの手をほどいてまで、じゃあ歩いて、で、そんだけ体力使って、んでずっとテンション高かってみ？それこそ妖怪だよ。
おかしい。怖い、怖い。
でも、そういう意味で言うと、昔は、その、
そうそう、
昔はそんな感じ
だった。妖怪だった。
そんな感じだった。やり始めの頃は、常にスイッチオン。
興味あったからね、みんなに。
今は？
今は？いやいや、ある、あるけど、あるけど、もうみんなが分かってくれてるという甘えで、
そうそうそう。あの時はずっとよそ行きだったから、ですよね。
信頼がね、できてきて
る。私、若かったよ。31とか32とかで。
なるほどね。
もう40過ぎてんだから。
さすがにね。
確かに。そういう意味ではフォローしたいですね。キラキラ人間を絞って頑張ってる。
そうですね。いいことですね。いいことでもありますね。
いやー、ということで、
はいはい、
はい、いくつも出ました、今回も。はい、ちょっと並べて、
はい、
で、私たちで相談して、7つに絞りましょう。
はい。
へぇー。表裏に。
7つ。
お、ということで、決まりましたね。はい、みんなで話し合った結果、2024年、ホラボド的、ボードゲーム7不思議。
そうですね。はい、ホラボド的ね。
こちらになります。
はい。
怪奇、ボドゲ界、ドッペルゲンガー、追消滅。
追消滅。
怪奇、ゲムマだけ友達。怪奇、闇落ちスマイル業界人。妖怪、それは違うよおじさん。妖怪、兆候の末、言って戻し。怪奇、前のめり、萩野花子。そして最後が、怪奇、もうルール守る気ない酢豚です。
かわいそう。
かわいそう。はい、もう個人でした。
個人でした。
うち二つ個人でした。
個人でした。
ごめんなさい。
あざし。ということで、いやー、よかったですね。こうやってね。これはもう全部ね、お焚き上げするんで。
かしこまりました。ありがとうございます。
最終的にギボアイコのとこ持ってって。
ちょっと待って。
今何してんの？
ギボアイコ先生のとこ持ってってね。はい、お焚き上げしていただきますので、はい、やっていただこうかなということでした。
はい。
いや、どうでした今回の収録。
え、なんか思った以上に楽しかったです。
そうでしょ？
うん。
これ本当画期的だなって思います。いろんな出来事が、やっぱりその当人が悪いとか、良くないよっていう話ではなく、あくまで怪奇現象の一つとして、どうしてそうなっちゃったんだろうっていう、棚上げができるんで。
怪奇なんですね。妖怪の仕業。
妖怪の仕業ですか？
全ては妖怪の仕業。
はい、これは今後もね、誰かに何か言われない限りはやっていこうからと。
誰だろう。
私たちはあくまでね、ちょっとしたあの、ちゃらけた気持ちで。
そうそう、それよ。
あの、深夜の方が楽しかったノリで、やっちゃってるだけなんで。
そうだよ。
そっか。ということで、ご容赦いただきまして、
はい。
はい、では締めようかなと思います。はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お送りしたのは、昨日と今日で5週分収録しているモビ。
5週分
お店であった怪奇は、コンポーネントが増えていた。田辺。
それ、いいこと、いいことですね。増えていたね。ボドゲ業界が平和になったらいいなって願っているえのき。
良いことですね。
良いこと。
はい。襟足の髪の色を抜いたら、ブルーロックのバチラみたいな髪型になってしまったハギの。
かわいいよ。
私の髪手に座る人はぜひ気をつけてください。キラ。
でした。
チャオチャオ。